おはようございます。今朝も親鸞聖人のご生涯を通して、今命があなたを生きているというテーマを考えてまいりたいと思います。29歳で一人の人間として、人々と共に生涯を尽くして悔いることのない生き方を、あらゆる存在と共に歩もうと決意された親鸞聖人は、そうした生き方を阿弥陀如来、すなわち測ることのできない命の働きを心から敬い信じるという生き方として人々と確かめておられた義水の法然上人のもとを訪ねられました。法然上人は比叡山で智慧第一の法然坊と呼ばれた人物でしたが、この時比叡山を降りて社会でさまざまな生き方をしていた多くの人々と共に、阿弥陀如来の本願を信じ、その本願が私にまで届いてくださった働きとしての念仏を唱えることを進めておられたのです。法然上人の義水の草庵での出会いは、親鸞聖人にとって本当に尊い、生涯忘れることのできないものでした。そのことを親鸞聖人は、賢人かのとの鳥の歴、造業を捨てて本願に帰すと記しておられます。この年、私はさまざまな良いことをすることにより人々と共に幸せになろうという思いを捨てて、計ることのできない命の働きと、その命からの問いかけを心から信じて生きる身とさせていただきました、という意味であります。人々と共に悔いのない生き方をしたいと願いつつ、他と関わることによって自分も傷つき、人をも傷つけ、ますます自分の思いの中に沈んでいくのが私たちの日常であるように思います。他と関わるとき、必ずどこまでも自分というものを立て続けるのが、私たちの生きている限りやめることのできない心の在り方ですが、親鸞聖人はその自分中心の心への他者からの問いかけを大切なものと感じられていました。法然上人はその問いかけを、測ることのできない命からのものであると説いておられたのです。法然上人のもとには本当にさまざまな人々が集っていました。時の関白であった九条兼実など知識もあり、立派な人物とされていたような人々をはじめ、源平の一ノ谷の合戦で我が子と同じ年齢の平の敦盛の首をはねなくてはならなかった熊谷直実や、人を殺し財産を取ることをなりわいとし妻子を養って世を過ごしていた耳代という盗賊など、まさにあらゆる経験をした人々が、一人の人間として共に同じ場に座り聞くことができる教えとして、阿弥陀如来のご本願とその皆を唱える念仏の教えが説かれていたのです。親鸞聖人は、法然上人が常に浄土宗の人は愚者になりて往生すと説かれていたとおっしゃっています。これまで人を傷つけ続け、どんな救いからも無縁なものであると思った人こそ、阿弥陀如来の光に照らされて生きる生き方に最も近い人なのだと説かれていたことは、親鸞聖人にとって今までの自分の姿、自分の求めていた仏道を指し示された教えとして、まさに自分のために説かれた教えであると感じさせるものであったでしょう。 義水の草案は、年齢や境遇の全く違う一人一人の人間が、阿弥陀如来の光に照らされ、共に歩むことができることが確かに感じられる具体的な場でした。誰よりも法然上人ご自身が、あらゆる人々と出会い続け、人々と共に教えに聞いておられたのです。その場の様子を親鸞上人は後に、元空光明を放たしめ、門徒に常に見せしめき、剣鉄愚武も選ばれず、豪気非戦も隔てなし、と思い起こされています。阿弥陀如来の光は、私たちの自分中心の心の闇を照らし、私たちを本当に温かくしてくださる、計りない命の働きであり、それは日々出会うあらゆる人や物事から受け続けているものであります。現代を生きる私たちは、せっかく出会った多くの人々や物事を、すべて自分の都合で良いもの、悪いものというふうに分け、その都合の良いものだけに感謝をしていくという自分中心の世界に閉じこもりがちです。また現代の人間の欲望を認めることを前提にした社会は、そうした生き方をさらに加速させているようにも思われます。改めて私の自分中心の思いを超えた命の働きからの自らの在り方に対する問いかけに耳を澄まし、命の働きを心から敬い、生きることの大切さが思われるのであります。